TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
津久井やまゆり園事件から5年、内部資料が明らかにする事件の背景にあったものとは。2016年、神奈川県相模原市の障害者施設津久井やまゆり園で45人が殺傷された事件から5年が経ち、今週月曜日には再建された施設の慰霊碑で黒岩知事や家族会の大月会長らが献花を行いました。この事件では逮捕された植松聡死刑囚が裁判などで、意思疎通の取れない障害者は安楽死させるべきなどと身勝手な犯行動機を主張。一審はその主張に至った経緯は明らかにされず、被害者への謝罪などもないまま植松死刑囚に死刑判決を下し終了し、植松死刑囚が控訴を取り下げたためこの判決が確定しました。植松死刑囚自身が裁判で明確に語ることのなかった犯行に至るまでの経緯を明らかにするため、ノンフィクションライターの渡辺和文さんは植松死刑囚との面会や裁判の傍聴、周囲への取材を繰り返してきました。今日は渡辺さんをスタジオに迎え、事件から5年経った今どんなことが明らかになり、どんな議論が今後必要になるのか考えていきます。ではゲストをご紹介します。ノンフィクションライターの渡辺和文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
この時間になってからは初めて
です。そうですね、
はいはいはい、でまずこの事件を振り返っておきたいと思うんですけれども、はいはいはい、渡辺さんはこれまでどういった取材を繰り返してきたんですか。
私取材始めたのはだいぶ遅くて2019年からなんですけど、
はい、
唯一違うのはその当の植松死刑囚と面会がね、彼の死刑が確定するともう肉親以外の面会はできない、一般面会は全くできない状態になるの で手紙のやり取りもできないですし、
はい、
だからその彼の、肉声が聞けなくなったこと以外は、相変わらず周辺取材というか、まだモヤモヤしているところを一つ一つ紐解いていくっていう、その作業をもう続けているだけですけど、
はい、これ取材しようと思ったのはどうしてなんですか。
それはですね、私2003年にこんな夜更けにバナナかよという本を書きまして、
はいはい、
でごくごく短く言うと、そこで目にしたものっていうのは、とても鹿野さんというその筋ジストロフィーの重度身体障害者の人たちを若い人たちが支えると、ところが見ているとその支えているはずのその若い人たちがどんどんね、成長していったり、あるいはその、鹿野さんを支えることによって、自分たちが支えられているんだっていうやりがいとか、例えば進路に対することの、ね、ヒントを、ね、鹿野さんからもらったりとか、そういうふうに支えると支えられるという固定したものではなくて、もう現場では常にこう逆転しうるものなんですね。ところがその植松死刑囚は、3年3ヶ月にわたって、津久井やまゆり園という施設で職員していながらそういう体験をしなかったんだろうかと、どうしてその障害のある人たちを全否定する方向に向かってしまったんだろうかっていうのが、僕の取材の最初の取っかかりですね、
はい、だから長らく職場で働き、そして多くの障害のある方と接し続けて、
はい、
そして当然ながら労働を共にした仲間たちもいて、
そうですね、
意見交換することもあった、はい、にもかかわらず、はい、なぜこのような事件を起こすに至ったのかということになるわけですよね。通常その一般的なイメージですと、それは接点がないから一方的な思いを強くしていたんじゃないか、はい、ってのことを言われがちですけれども、はい、今回ある種そういったようなケースとは異なる
ものになるわけですね。そうですね、元職員 なのでもう毎日のようにそういう人たちと、向き合って接していた人が起こした事件というところが一番大きな、衝撃を与えたところですね。それともう一つはその逮捕されたと 逮捕されて、もう間もなくから障害者なんていなくなればいいというような、まあ、先ほど言われた意思疎通、はい、まあ、彼は意思疎通の取れる障害者と取れない障害者を分けるんですが、
はい、
取れない障害者は、まあ、取れる障害者は社会 の、まあ、役に立つ可能性はあるけれども、取れないともう全く可能性もないから、それは安楽させるべきだと。でもう一つは、その今のこの財政難の日本において、彼らにかかるお金こそが無駄であって、財政難の、元凶であるというような、そういう主張をどんどん繰り広げていって、あとだからそういう社会の荷物に思える彼らを殺害した自分は救世主であるということを言い始めたことですね。それは結局も裁判の判決が出てからも私面会しばらくできる期間がありまして、その後ももうずっと一貫してその考えを変えることがあります。で、先ほど南部さんが謝罪もせずってあったんですよ。はい、彼一応裁判 の、 後半の中で謝罪したんですよ。それは例えば小指、右手の小指を、もう皆さんご記憶がかかどうか分かりませんけど、
はい、
右手の小指を噛み切るっていうね、機械な行為をしたことも彼にとっては言葉では謝罪、言葉だけでは謝罪は伝わらないということで、噛み切ったっていうのもあるし、まあ、非常に奇妙な謝罪の仕方なんですけど、
謝罪の位置づけというものは、しかし多くの人たちが思ったところとのズレというものはあったものですよね。
最初はやっぱり、ご家族にはご迷惑をおかけしたけれども、やっぱり殺した障害、意思疎通の取れない障害のある人たちはやっぱりその、まあ安楽させるべきだというその彼の考えの中では、仕方ないことだったと、謝罪をする意思はなかったんですが、それもだんだんブレてきてですね、結果的には皆さんに対してっていう抽象的な言い方なんですけど、そこには自分が殺した刃物を振るってね、重軽傷を負わせた26人と、それから殺害した19人も入っているのかって面会でも 何度も聞くんですけど、その辺は、まあ、全ての人にと、いう言い方 で、でしたので、まあ、曖昧なんですけどね、まあ、表面上、形の上では謝罪はしています。
これ経緯の中で、はい、そのようなその取材を重ねてきた中で、はい、その論点として渡辺さんはどんな点に注目してきたんでしょうか。
ですね、前回お呼びいただいた時がちょうど判決 の、 直後ぐらいだったんですが、 その時は私はこの事件の要因を、まあ、大体6つっていうとちょっと多すぎて皆さん惹かれると思うんですよ。もうすでに話しているんですけど、一つは、まあ、上松聡っていう非常に得意なキャラクターですね。本当に僕は上松聡はナックルボールのようなやつだっていうふうに思っていて、
はい、
こういう人かなと思うと全く別の側面が出てきて、まあ、例えば今回、この後で話すヒアリハットの件もそうなんですけど、ヒアリハットという報告書ですね、現場での働きぶりを見る上で非常に重要な書類なんですが、不真面目な職員というイメージが固定化していました。まあ、早い時期から彼はその利用者の腕に落書きをするとか、それから主に園長さん実は、先月6月で退任して新しい園長さんだったので、入倉薫元園長という女性、まあ、今は元園長になるんですが、まあ、彼女は判決後の会見でもとにかく上松は仕事ぶりは、例えばポケットに手を突っ込んで利用者を誘導したりとか、あるいはその遅刻が多いとか、勤務退職時間じゃないのに帰っちゃうとか、そういう不真面目な、まあ、いわゆる不適格な支援者だったと。それをどうにか我々は工夫しながら育てていこうと思っていたっていうことを強調していたんですが、どうやらヒヤリハットを見ると全く違う上松の側面が出てきたのも驚きですし、まあとにかく何だろういろんなところで、あ、上松はこういう人かなっていうのをとてももう裏切るような、それと相反することがたくさん出てくるんですね。まあ、独特の人なんですが、一番、まあ、前も話した一番象徴的なことを言えば、私のこんな夫婦にバナナかよっていうのを彼に送ったわけです、
はい、
で彼は読んでくれて、でその感想を言ってくれたんですけど、まあ、鹿野さんというその筋ジストロフィー の重度障害者がその若い介助者たちと仲良くできたのは、彼は肌が綺麗だったからですと、そういう感想を手紙に書いてきて、なんのこっちゃっていう う感じですよね、うんうん、そういうふうに彼の何ていうのかな、こう独特の認知の歪みというか発達のこう偏りみたいなものが多分に彼にはあるんですが、うんうん、それでいて面と向かって話している分には全く病的な雰囲気はないし、それから手紙も非常に丁寧に書くんですね、はい、何か差し入れで暑い時には僕はいわゆるメーカー名言っちゃっていいのか、エアリズムっていう、ユニクロのエアリズムの T シャツとかポルシャツとか仕入れたりすると、本当に丁寧な令状が届いて、で敬語の使い方も巧みなんです、うん、なんだろうね、一般的には僭越ながらとか、あとどうかご自愛くださいとか、はい、なんだろう、あと本当にぶしつけながら言わせていただけますとみたいな、そういうちゃんと、ね、その20代後半、当時は28、9だったと思うんですけど、そういうちゃんと敬語を駆使できるような若者だったし、それでいて核心に入るとイライラしたりするんですけどね、そういういろんな本当にいろんな要素のある人で、あと自分は自分っていう部分を確固たる自分を持っていた人で、各界の著名人が彼に面会に行きました、例えば有名なジャーナリストの金平重則さんとか、あと森達也さんとか、哲学者の斉藤悟さんとか、篠田裕之さんっていう僕も親しい作るの編集長とか、で僕なんか面会に行くと大体渡辺さんは勉強不足ですって言っていつも怒られるって、だから自分より20代後半の若者がひょっとしたら自分よりも知識があって経験もある人の前に行くと普通はそうはならないでしょ、
緊張したりとかリスペクトしたりとか、
自分のひょっとしたら自分が間違ってんじゃないか、
はい、
それがなくて堂々と渡り合って、金平さんに対してもその考えは甘いですって言ったらしくて、でも僕今怒られちゃったよって言うぐらい堂々と渡り、その確固たる自分を思っているんだけど、それでいてそのテレビとか漫画とかさっき、後で言う陰謀論、ネットを通したそのネット言説に非常に影響を受けやすいと、はい、そういうちぐはぐなものがたくさんモザイクのように彼の人間像を作っているということですね。
なるほど。なんかパーソナリティや、職場環境もそうですし、あとはその現代的なそのメディア環境がどういったインパクトを与えたかなど、はい、いろんなところにこう注目をしているという話、以前もいただきました、その後の取材に見えてきたことを今日伺いたいと思うんですが、ここで情報入れておきましょう、
気象情報、先ほど栃木県南西部に洪水警報が発表されました、この後も低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。気象情報をお伝えしました、
はい、さてその取材の中で先ほど、渡辺さんがね、もう一つ情報が入ってきました、
速報です。東京都で新たに3177人の新型コロナウイルス感染が確認されました。
3177、
東京都で3177人の新型コロナウイルス感染が確認されました、
3000人を初めて超えた、そして昨日の数よりも、大きくなりましたね、
はい、
さて、これ渡辺さん取材をこう重ねてきて先ほど、ヒヤリハットというような、資料が出てきて、そのことで、さらにこう見え方が広がっていったということ、
変わったということですね、上松市に対するてっきりその不適格な不真面目な働きぶりだったと僕も思っていたし、ところがヒヤリハットっていうのは、現場で医療とか、介護の分野で、かなり広く普及していてどこでもやってることなんですが、現場で起こったそのヒヤッとしたりひょっとしたら大事故につながっていたような、でもそれを食い止めたような状況をメモしてちゃんと報告書にまとめて、それをみんなで共有することで大事故につながらないようにするっていう目的で書かれる書類なんですけどね、それがたまたま内部の津久井やまゆり園というのは県立の施設なんですが、神奈川共同会という、社会福祉法人が指定管理制度というか指定管理という形で委託を受けて運営してるんですね、でその神奈川共同会の職員の人が、事件解明の役に立てばという目的で極秘に提供してくれて、で植松が、3年3ヶ月勤務していた時に21枚のヒヤリハット報告書を残しているんです、でそれを、同じく 神奈川共同会元かな、まあ、その人はもう辞めちゃった人なんですけど、山百合園にもずっといたし、神奈川共同会に15年以上勤めていた人にこのヒアリハットはどうですかって見せたら、非常に丁寧で一枚一枚をしっかり書いていて、自分の考え方というか、自分で日頃からどういう支援をするかを考えていないと書けないようなヒヤリハットだったということで、まあ、具体的にそれは作るという雑誌の8月号に書いたんですが、
はいはい、その報告書を今手元に一部いただいてますので、はいはい、ナムさん紹介お願いします。
は
い
はい、今からご紹介するのは、上松死刑囚が津久井やまゆり園で働いている際、利用者が S 字結腸捻転で入院することになった際の報告書です。昼食時口の開きが良くなかった。
まあ、ここからが上松が書いたところですね。
はいはい、15時検温では 37.4 度であったため、シャワー浴のみの実施とした。16時過ぎにシャワー浴を終えて脱衣場に戻ってきたところ、腹部全体の膨張に気がつく。その場で看護科に連絡し、相模原赤十字病院に通院の指示を受ける。17時に相模原赤十字病院に到着し、18時に入院となる。原因及び問題点。最近食事を食べることができていないことが多々見られており、早めの通院を行うことで判断対応が取れたのではないかと思いました。また昔からの引き継ぎの中に S 字結腸捻転のかかりつけの病院がないこと、職員が S 字結腸捻転に対して知識が少ないことが原因と考えられる。今後の対策としては、相模原赤十字病院に相談し、定期的な受診を依頼することが必要と考えられる。
はい、これが上松死刑囚が、はい、山百合園で働いている際に作った報告書の一部なんですね。はいはい、
1枚ですね、はい、その21枚のうちの1枚ですね。
はい、これを読みになっていかがですか。
これは僕は専門的なことがわからないので、その、専門家に聞いたんですね。はい、そしたらこの S 字結腸捻転、まあ、いわゆる腸がねじれてしまって腸閉塞を起こすわけです。うん、そうすると排便ができなくなるので非常に危険な状態なんですね。それで、まあ作る8月号でインタビューした T さんもそうなんですけど、僕がたまたま先日ある施設の施設長さん、まあ、この記事を読んだ施設長さんが、あの上松のファインプレーはすごいと、ひょっとしたらあの患者さん朝を迎えられなかった可能性があると、うん、でそれに気づいたのが、実は昼食時に利用者の口の開きが良くなかったと、食事がなんか進んでいなかったっていうことから、まあ、上松はどうやら何か変だっていうふうに気づいたみたい で、
はい、
でその後入浴会場の時に、入浴会場で大体上松は浴場お風呂場に2人、それから脱衣場に上松いたと思うんですけど、要するにその心配でその人の、お腹を見たところ、やっぱり腹部は膨張していると。 でもお風呂の介助していた方は多分気づいてないと思うんですね。
うん、
それで上松はやっぱり変だということで、看護科に、連絡して即入院ということになったっていうことですね。だから緊急性が高かったということです。うんうん、だからこれが、まあ、その T さんが言っていたのは、ちょうどこれ17時に病院って書いてますよね。
はい、
この時間帯って入浴会場を終わらせて、それから食事の会場をしないといけない。だから普通はやっぱり何かあっても見て見ぬふりをしたりとか、そういうことが、まあ、ありがちですよね。
一段落してからというふうに心理的にはなってしまいがちですよね。
か、もしくは忙しさの中で、まあそれぐらいいいかと、
うん、気のせいかなって思いたくない。
その報告しないで亡くなっちゃうということもあるかもしれないし、ただそれはこの時の上松はやっぱり看護科にこれは連絡して、
うん、
っていうことになったら、もう緊急入院ってことになったわけですね。
うんうん、
はい、でその施設長さんが言ってたのは、まあ、その腸閉塞 をこうやってよく観察、利用者を観察していて発見できる職員は 僕なら絶対手放さないと、うん、それぐらいいい支援者 の、うん、あの特質の一つだっていうふうにもすら言っていて、う
ん、これまでその植松死刑囚は、うん、まあ、職業として不適格であるというふうに評されてきたけれども、ね、はい、仕事ぶりの断片が分かる資料などを見ると、はい、そうとも言えなかったのではないか。
そうですね、だから目の前の利用者に対してはそんなに存在なことはしていなかったみたいで、彼なりに一生懸命やったんだろうと、うん、それでただやっぱりその最終的にはこの人たちは生きる意味がないというふうに思ってしまうわけですけど、うん、そこの人間性の分裂みたいなものが非常にまたさっき言ったようにナックルボールなんですよね、はい、連続してないんですよね、うん、
だからそこにはその思考の変化に至るものなのか、うん、それとも何かの思考がこう現れる顕在化するに至るのか、うんうん、はい、まあ、表現はまだ保留しておきますが、はい、何か理由や刺激があったということになるんでしょうか、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、それでまああの作るの8月号にはあのずっとその要するに、うん、と植松が真面目にやっているんだけどそれを評価してくれない職場環境だったと、まあ、その神奈川協同会っていうのも、まあ、いわば、うん、まあ、最近第三セクターとかいう言い方はあまりしなくなりましたけど、はい、言ってみれば県立施設をあの受託というか指定管理するために、はいはい、うん、あの作った民間の社会、まあ表向き民間の社会福祉法人なんですが、まあ、あの歴代 の、まあ、あの理事長以下、主要な理事は、県からの天下りなんですよね。うん、それで、まあ、中には全く福祉職、福祉旗とも関係ない人が理事に入っていたりとか、まあ、そういう形で神奈川協同会自体が県の方を向いて仕事をする体質で、まあ、あのある人によると、まあ、県以上にお役所体質だと。
はい、
で、あのまた別のヒヤリハットにはですね、上司のそういうコメントみたいなね、とにかく、まあ、それは、植松がその時は入浴介助の途中に転換発作で溺れそうになったあの利用者を助けて、これもあの的確にダイアップという、転換発作止めの薬を入れて、その後ちゃんとバイタルチェックをして看護科に申し送るっていう、あの、まあ、ほぼあの100点満点な支援をしてるんですが、うん、それに対して上司はあの溺れたなんていう 大げさな言葉を使うのみたいな、利用者を助けてす、いやよくやったっていうのが普通なんだけれども、うんうん、溺れたなんていう言葉を使ってことはさあの騒ぎを大きくするなというような、うん、
ことさら荒立てるなというような
ことは荒立てるなと、うん、あの溺れるっていうのは辞書によるとこうこうこういう意味で、これはただあの沈みかけたと一緒じゃないかと思ったけど、はい、
まあ、その解除が瞬間でもその遅れれば当然溺れるという事態になっていたし、実際にその初動があったわけなので、うんうんうん、まあ、溺れたという表現が不適切ではない事案ですよ ね、
ですね。だからどういうあの意図でその上司の方が書いたかは分かりませんよ。ただ失敗を、さっきも言ったように失敗を極端に恐る、あの恐れる体質というかですね、あの平穏無事であるということが最優先されて、でそのためにやっぱりあの、まあ、これは県、裁判が始まった1月にですね、黒岩知事がですね、あの神奈川県の黒岩知事があのどうやらやまゆり園の内部の支援のあり方にかなりの問題があったらしいということで、ちゃんとした第三者委員会を立ち上げて、検証委員会をですね、で、調査した結果、やはり身体拘束と居室施錠、まあ、閉じ込めですね、
はい、
とか、まあ、様々なあのあの、まあ、いわゆる虐待と言ってもいいんですけど、そういう事例がたくさん出てきたことによって、やっぱりその、事なかれ主義で安全のためにやっぱりどうしても勝手にこう飛び出していっちゃったりとか、あるいは暴れたりとか、そういう人たちをやっぱり拘束する、それから車椅子に、まあ、拘束したり、それから居室に、ほぼ24時間閉じ込めるとかで、まあ、それは理由としては刺激を少なくして、そうやっぱり刺激が多いと、まあ、主に自閉症の人たちなんかはこう喧騒というかざわざわした雰囲気にあの弱い人もいるわけですから、うんうんうん、なるべく静かにねという名目で個室に一に閉じ込めて、うん、今日は穏やかに生活されましたとみたいな。
日本の精神科だとどうしてもこの拘禁というもの、拘束というものに頼りがちで、それは医療関係者は必要だからって説明するんだけども、はい、海外の目線とか人権の目線から言うとそれは不必要なのではないかと。
そうです。
そしてそうしたことを重ねることによって、はい、その利用者や当事者の方と医療者との間に何かこう別の人間であり、はいはい、医療者の方に権力があるんだという感覚を育ててしまうじゃないかと。
そうです。
指摘されてますけれども、はいはい、少なくともそういった環境は園にはあったのではないか、はい、ということですよね。
それでやっぱりあの裁判の中では全くそういう要素が出てこなかったわけじゃなくて、あの植松の被告人質問とかでポロポロっと出てくるんです。それが連続していかない、うん、ストーリーになっていかない
ところが、環境としてどうだったのかとか、まあ、それからその同僚や上司とのコミュニケーションがどうだったのか。
そうですね、
加害性を強化するだけじゃなくて、はい、あるいはその支援性というものを剥奪していった背景があるのではないかというようなところがなかなか明らかになってこなかった点があるわけですよね。
それが今回まあつながったということです、
ね。はい、その話5時台にも伺います。
TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。
時刻は5時になりました。
ここで気象情報です。先ほど栃木県 南東部に洪水警報が発表されました。この後も河川の増水に警戒してください。そして電車の情報です。 JR 京浜東北線は鶯谷駅で発生した人身事故の影響で現在全線で運転を見合わせています。この影響で山手線も現在全線で運転を見合わせています。ご利用の方ご注意ください。そして気象情報、先ほど土砂災害警戒情報が茨城県常陸大宮市と大子町に発表されました。土砂災害警戒情報は5段階の警戒レベルのうちレベル4に相当します。土砂災害に厳重に警戒するとともに自治体の発表する避難情報にご注意ください。気象情報でした。荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは津久井やまゆり園事件から5年、内部資料が明らかにする事件の背景にあったものとはというテーマで、スタジオにノンフィクションライター渡辺和文さんをお迎えしています。はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてこの加害者である植松死刑囚が一つ優生思想を自分の中で育てていくことによって大量惨殺を行うということになってしまったわけですよね。多くの当事者の方が傷つけられ、なかなか語りづらいという状況も生まれた一方で、ではなぜそういったことが起きたのかという検証というのも十分とは言えないような状況というのもある。それはそのなかなかその語られてない、それは植松自身からもそうであるが、その周辺からも語りにくいところというのがある一つの中で、当然パーソナリティの問題とかっていうのはあるだろうと、はい、ただし一方で、はい、その環境というものがじゃあどうだったのかということの再検証も必要だということが、はい、渡辺さんの資料の読み解きの中からも明らかになってきましたね。これどういった検証が今後求められると思いますか。
さっき6つっていうのを全部言わなかったんで、もう足早に時間がないので言いますが、はい、まあ、1つはパーソナリティも散々言いましたね。で2つ目がその野外連の支援のあり方の影響を受けたってことで、これは先ほど言ったヒアリハットっていう物証がね初めて出てきたということです。で裁判でポロポロっと、例えば植松が被告人質問で先輩が暴力を振るっていうのを見たと、でそれで暴力をやめた方がいいんじゃないですかって言ったら、お前だって 2,3 年経てば分かるよっていうふうなことを言われたっていうこととか、でもそれも連続していかないんですが、この今回その作る8月号で T さんという人はやっぱりかなりの素行不良の職員がたくさんいて、まあ、例えばヒンズースクワットを利用者に強要する人とか、
体罰虐待ですよね。
自閉症の方た
ち、
そうです。そうです。津久井やまゆり園です。自閉症の方って反復行動をするんですよね。うんうん、なので、なんでそんなことするんですかって言ったら、いや、僕も分かんないけども、やっぱりそうやって面白がってたんじゃないかとか、あるいは新人職員を万平に立たせて上司が来ないように見張らせて、コンピューターゲームをしているとか、まあそういう、あとトイレに一晩中拘束するんですね。便座に座らせてそこに板を置いて、高速板っていうんですが、そこで、ほぼ一晩中ずっと放置すると、それはなぜかって、なぜですかって言ったら、それはおむつ交換が面倒だと。それ先ほど言った腸閉塞の患者さんなんかは、下剤を入れると必ず出ますし、おむつだけじゃなくて布団とか体も汚れたりするので、まあ、それが面倒くさいと思う人がそうすると。まあ、そういうようなことを如実に語ってくださって、やっぱりその、山入りの環境がその最初は真面目で一生懸命にやろうと取り組んでいた植松の気持ちを削いでいっただろうっていうストーリーがようやく浮かび上がったということですね。で3つ目が国内情勢で、これは財政なんていうことでさっき言いました、
はい、
で4つ目が国際情勢ですね。トランプが出現っていうのが植松にとっては非常に大きくって、これはの後の陰謀論の話ともちょっとつながる Q アノンというね、トランプをめぐってそういう、はい、不思議な陰謀論 が出てきたんですが、
世界中の人身売買を止めるためにトランプが出てきたんだということを予言されていたんだという話、
はい、でそれはあの、植松の時点ではあの出てなかったんですが、彼はとにかくトランプがあの出馬表明した2015年6月ぐらいから急速にその翌年7月の事件に向かって人格が豹変していくってみんな語るんです、
うん、
でそれまではまあ不思議なやつで自分さっき言ったような不思議なパーソナリティなんだけど面白いやつで友達も多くて、彼女も中学時代から高校時代もいたし、あの比較的モテるタイプだったし、それが、大体地元の方にあの幼馴染に聞いても、学校時代の友人に聞いてもやっぱり1年ぐらい前から急速に変貌していったと、
うん、
でその理由がやっぱりトランプの出現というか国際情勢の、ね、排外主義的な主張に非常に影響を受けたっていうのはあるんですが、あとはその5つ目が脱法ハーブですね。その脱法ハーブを2年生の時から始めて、あと入れ墨を3年生の時から入れ始めたり、そういうふうに割と反社会的な傾向に流されるように、まあ、彼大学デビューと言っていいんですけど、比較的真面目だった、植松がクラブ通いをしたりとか、あの金髪に髪を染めたりとか、そういうのをかっこいいと思うなと。で最後がそのネット空間ということで、さっきも言ったように彼はイルミナティというものに非常に関心を持って、世界を裏側から牛耳っていうのはイルミナティという秘密結社であって、それであのまあ、私と面会でよく言っていたのは、ちょうどコロナの年に裁判がありまして、
はい、
コロナ禍が始まって、で、まあ、植松に言わせればあれもイルミナティの陰謀だと、う
ん、まあ、何か陰謀論を語る時の、はい、まあ、すごい組織としてよく出される名前ですよね。そうなんです、
フリーメイソンの、まあ、一派といえば一派なんですが、まあ、フリーメイソンとか、まあ、ユダヤの陰謀論とかが非常に有名ですけど、うん、まあ、イルミナティっていうのを確固たる陰謀論の一つの柱でもあるんですよね、
はい、
それであの、要するに、まあ、自分はイルミナティに選ばれた存在だっていうふうにネット、これ全部ネット情報なんですよ、
うん、
で裁判でもイルミナティカードを実際にあのお持ちなんですかって言ったら、いや、あのネットで見ただけですっていう段階なんですけど、
はい、
ボブっていう、まあ、伝説の指導者がいて、ボブっていう BOB ですね、はい、それを分解すると13013ってなりますね、うん、それを植松に言わせると逆さに読むと31031で、しかもあの最後の31031を足すと4になりますよね、はい、そうするとサトシと読めると、
うん、まあ、なんか語呂合わせとかその辻褄合わせということをこういったその数字や記号といった何でもないものに意味付けをしますよね、陰謀論だと。
だから植松は漢字大好きなんですね、
うん、
あの人と初めて会った時に、あの今まで和美さんっていう、僕は渡辺和美という名前です、和美さんっていう人をそう思い起こすといい人が多かったですとか、
うんうん、
であの結婚した記者、あの女性記者に対して、あの名字は何になりましたかとかって、その隠すとかすごく
記号連想がとても強いですね。
そうなんですね、うん、であのまあそういうふうにあの、まあ、あの陰謀論にどんどん溺れていくことで、その植松の人格がどんどんこう表現していって、であのトランプ あのこう崇拝と相まって、障害者を殺せばトランプからいいねというのがいいねがもらえるぞとか、
うん、
であの要するにその、まあ、それと同時にヤフコメに投稿したり、 YouTube に自分で自撮りして、このままじゃ日本はやばいというような動画を配信したり、そういうのをまあ無責任称賛するような世論があったりとか、それであの、まあ、次第にこう人格が変貌していくわけですね。でそういうネット空間によ る人格の変貌っていうのが、どうやら、まあ、植松の死刑判決が昨年3月に出たんですが、その後、まあ、トランプ氏のとあのバイデン氏の選挙があったりとか、まあ、その Q アノンというのが決定的だったんですけど、つい先ごろあの中央公論と現代思想という、まあ、日本を代表するような、なんていうんですか、論壇誌というんですか、
はい、で
それがあの陰謀論を揃って特集するというですね、あのそれまで Q アノンって言ったってなんかこうとんでも話というか、それがですね真面目に学者さんがあの語らざるを得ないような、うん、そういうものが実際に社会を動かし始めているというか、
アメリカの議会の襲撃まで起きまし
たからね。それが大きかったですね、
うん、
それでですね、まあ、たまたま私ネットを見ていたら、チキさんは どうでしょう、ごめんなさい、なんだろうな、 ですね、あのノートっていう、はい、あるいはブログって言っていいんですかね、
ウェブサービスね、記事配信サービスですね、
はい、それにあのペンタンさんっていうたまたまそういうペンネームの方が、自分の母親が陰謀論をね急に語り出して、それまで穏やかで優しかったお母さんが性格が変貌してしまったっていうことをノートに書き綴ったんですよね、そうしたらそれがすごく、実はうちもうちも、
はいはい、
で お母さんが突然コロナはサバンだとか、トランプはトランプが、こう落選したのはあれは、選挙の不正があって、うんうん、で実はその先ほど言った Q アノンに 対抗しているディープステートっていうね、まあ、いわゆるエスタブリッシュメントというかインテリエリート層ですよね。そのエリート層っていうのはその性的な目的のために養女というか幼児を逆人身売買していて、それに、果敢に立ち向かっているのがトランプだというようなストーリーらしいんですけれども、うん、
はい、でヒラリーがそれをピザゲートでまた斡旋しようとしているんだみたいなことを
言ってます、ね、そういう壮大なストーリーになっているわけですね、うん、でそれをお母さんが急に語り始めて、それで何度違うって言えば言うほど凝り固まっていって、うんうん、である時その妹からも連絡が来て、お母さん最近変だと、で奥さんの要するに義母ですね、奥さんのお母さんにまでお母さんがそういうようなことを話したり、親戚にまで話す、で誰が何と言おうとその自分の間違いで陰謀論だって言うとふざけんなてめえみたいな、うん、そういうふうに豹変してしまったってことを書いたら、実はうちも実はうちもみたいなことで、はい、でそれはバズフィードの畑地浩太さんっていうね、有名な優秀な記者さんが、そのペンタンさんを取材したところ、まあそれも反響があったし、そういうふうに陰謀論ってほら不思議なのは、自分だけが知っているってなぜか思っちゃうんですよね、
はい、
ネットに公開されてるわけだから、
うん、大手のメディアや大手の著名人、はい、あるいは政治家が間違えていることを見抜ける自分たちっていうような、まあ、そうしたものがあって、はい、なおかつ陰謀論の重要なのはコピペが簡単なぐらい、はい、シンプルなストーリーになるということですね、要はその再現できなければそれを語ることができないので、それを単純に理解することができて、なおかつ自分がそれに対して見抜くことで世の中をより改善できるのだっていう感覚を与えてくれますね、疑似的。
そうですね、世の中の因果関係を単純に説明してくれるんですよね、うん、それでなぜ私たちが報われないかとか、その本当の敵は誰なのかっていう、はい、敵をはっきりさせてくれたりとか、あとやっぱり個的なネット空間って、まあ、大体一人でパソコンに向き合うわけだから、うん、やっぱりなぜか、まあ、パソコン乗ってるネットに流されてるわけだから、誰でも知っているようなことを自分だけが知っていると、だから息子にこう、うんうん、とくとくと語ったりするわけですよね、うんうん、まあ、それがお母さんだったりお父さんだったり、僕の友人でもライターとか編集者の、お父さんが、まあ、それなりのちゃんとした一流企業に入っていて、定年退職後ネトウヨになったっていう人がいて、で何をどう言ったって、要するに、まあ、そのお父さんはいわゆる嫌韓嫌中ですよね、
はいはい、
中国
アジアの韓国や中国などに対して、はい、もう攻撃心や、
そうです、
あ、日本こそが被害者だという意識を抱くということですね、
中国に支配されているとか、まあ、いわゆる在特特権的なそういうことを言い始めたりとか、うんうん、だからまあそのちゃんと、まあうん、それなりな有名な大学を出てですね、ちゃんとした企業に入って定年退職後、どこか自分の満たされない、思いをそういうものによってこう満たしていこうやとしている事例が最近本当にここ 1,2 年で顕著になってきて、まあ、植松のその1年の表現ぶりっていうのは実は植松に得意なことではなくて、
はい、
非常に普遍的なことで、うんうん、これはひょっとしたらもう少しすればこれは新たな精神疾患としてね、名付けられることになる可能性もありますよね、
うん、だからその6つ挙げていただきましたけど、何か1つではなくて掛け算のようになっていて、
そうなんです、そうなんです、
パーソナリティであるとか、ある職場環境などで否定的なことを言われたり、あるいは模倣したくなるような、うん、例えば差別的な行為が行われていたり、うんうん、はい、 でネットはネットでその自分自身にこう、まあ、親近感を持てるような、はい、まあ、攻撃的な書き込みがそこにあったり、はいはい、そしてそれに一回接するだけじゃなくて、はい、繰り返し接し続けるということが可能になっているという、はい、こうしたことが積み重なっていくと、はい、その誰もがというわけではないかもしれないけれども、はい、一定の確率でそうした攻撃的な行動に出うるリスクが高まるのではないか、はいはい、
それでまあ陰謀論にかぶれる人とかそういうネトウヨ的活動に入ってしまう人で、まあ、大体よくおとなしかった、それまでおとなしかったりとか、うん、あまり自分の意見を堂々と言わない人たちがやっぱりデモとかね、その実際に在日の人たちを攻撃するデモに加わったりとか、そういうふうにその、はい、攻撃的になったり何かをこう排除するような
実際の
ヘイトスピーチを言ったりする、だからそれ以前の人とは全然違うんだよなっていうようなことが、
うん、
だから精神疾患っていうのは、まあ、例えば新興宗教の時代には洗脳とかマインドコントロール
カルトとか
ね、はい、そういう言葉が新たにできましたよね、はい、うんうん、まあ、それと同じでやっぱり時代によってこういうのがかなり普遍的であるとしたならば、これは現代病の一つということ で、
ね、
これから、
まあ、最後の点は、そのカルトコミュニティではなくて、はい、その個別のセルフ洗脳のようなものが SNS で可能になったような状況の中で、この事件に与えた影響もさらに分析が必要だし、はい、その後の影響とか広がりについてもさらなる取材が必要だということですね、はいはいはい、さらに取材分かったら渡辺さん報告お願いします。
お待ちしております。
はい、はい、チキさんのお知恵も
意見交換しましょう。
はい、
はい、今日はノンフィクションライター渡辺和文さんとお送りしました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
またお待ちしております。
どうも。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954